皆さんこんにちは。センセスカフェの時間です。8月11日火曜日午後3時半、皆様いかがお過ごしでしょうか。第2火曜日担当、奈良県香芝市で税理士をしております伊豆田博士と申します。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、8月、今週はもうお盆の週ということで、7月梅雨明けてから非常に暑い日が毎日続いてるんですけれども、皆さん夏バテとか、されてないでしょうかね。まあ、私も、夏に滅法強いとかいうわけではないんですけれども、毎日、暑い中仕事に駆け回っているということで、お盆休みは私の場合は明後日から休みをいただこうかなというふうに思っているところですが、もう8月11日になりますとお盆休みに入っているという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。奈良駅近辺では奈良東海というのが、開催されておりまして、14日まで、開催されているということなんですけれども、これ実は1999年から、開催されているそうで、まあ、なかなか私も子供がいるとなかなか夜ね、こういうのを見に行ったりというのはなかなか難しいんですけれども、結婚前には行ったことがあるんですが、まあ、非常にね、夜日が暮れてからライトアップがすごい綺麗だなというのを、この前のことのように覚えております。奈良では、冬には奈良ルリエという、冬のライトアップもやっておりますので、もうこの2つが、奈良の風物詩になりつつあるのかなというふうに、思います。はい、で、お盆休みということで、お墓参りに行かれるという方も多いんじゃないかなと思います。本当はね、お墓参りというのは個人的にはもっと頻繁に、ご先祖のお墓ね、お参りして手を合わせるべきなんではないかなと思ってるんですが、なかなか日常の、仕事もろもろでそんなにしょっちゅう行けないというのが現状で、ちょっと反省をしているところであるんですが、まあ、今日のお話ですね、まあ、お墓をはじめ、相続税の非課税財産、贈与税の非課税財産というところをお墓からちょっと引っ張ってきたんですけども、そういうお話をしようかなというふうに思います。今年は1月から相続のお話を中心に話しさせていただいているんですけれども、当然相続税というのはお金の価値のあるものについては税金がかかると、相続があった時に税金がかかるということなんですが、これ相続税の法律の中で相続税がかからない財産というのをが、これ限定で、書かれているんですね。まあ、一番目に書かれているのが、墓地や墓石、仏壇、仏具、紙を祀る道具など、日常、礼拝をしているものというふうに書いておりまして、まあ、お仏壇とか、お墓の石、お墓の石なんて本当に100万単位、ひょっとしたら200万ぐらいするのかなとも思ったりするんですが、そういったものも実は、これ相続税の中では非課税財産ということで規定されております。この相続税の規定の中では、ただし骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかりますと書いています。これ一時期もう本当に純金のね、お輪とか何百万もするようなものが仏具ということで相続税がかからないというようなニュースをやっていたというのも、ひょっとしたら、ラジオを聞いていただいている方も、テレビで見られたことあるんじゃないかなと思います。まあ、一般的にこれじゃあどうなるんだと言われると、すごい線引きが難しいところになろうかと思うんですけれども、その、金の、お輪が本当に毎日のね、礼拝とかで使うものなのか、まあ、しばらく置いててね、今の金の値段ってだいたいどうでしょう、1グラム4500円ぐらいなのかなと思うんですけども、まあ、それが5000円、6000円、7000円、いつかなったら売ってやろうと思っているのかによって、相続財産になるのかならないのか、非常にこれは、すぐ答えが出ないなというような悩ましい問題もありますが、基本的には、仏具とか、そういった仏壇については相続税がかからないということになっております。では、そういった、お墓とか、じゃあ、いつ頃、 一般的に買うのかなって考えてみると、ね、もう今のうちにもうお元気なうちからもう早めに買っちゃえということで、お墓を買われるというケースもあろうかと思うんですけども、やはり必要になって、ね、実際にどなたかがお亡くなりになってやっぱお墓を作んなきゃいけないということで、買われるケースというのが多いのかなというふうに思います。でこういった、お墓というのはこの相続税の法律の中では相続の時に現金を持っていて、でその後にお墓を買った場合、じゃあその現金というのは相続税かからないんですかということになると、そうではなくてあくまでも相続があった時にもうお墓とか仏壇を持っているという場合に相続税がかからないというふうになっておりますので、相続税の対策をしようということであれば、もうお元気なうちにお墓とか用意しとく方が、相続税のことだけを考えると、まあ有利になるというのが、今の日本の相続税の法律ということになっているんですね。あと、まあ細かいもので、相続税のかからないものと言いますと、まあ本当に、これ障害者の方に支給されるね、あの給付金とかについても相続税で非課税ということになってたりします。あと、以前にお話したことあるかもしれませんけれども、生命保険とか、退職金、まあ当然生命保険はお亡くなりになることによって、ご家族の方に保険金が出るという、まあ、よくある話ではあるんですが、これは一定金額まで、相続税のかからない枠というのが特別に設けられているんですね。これじゃあいくらかと言いますと、500万円かける法定相続人の数というふうになっておりまして、まあ、例えば、ご両親と子供お二人の家庭で、まあ、ご両親のうちどちらかの方に、まあ、万が一のことがあるとすれば、もらう方が残されたそのご家族、まあ、法定相続人、まあ、相続人であるというのが前提ではあるんですが、そういった場合には500万円かける3、まあ、このケースですと1500万円までは相続税がかからないということになります。まあ、それ以上生命保険かけている場合というのはその超える部分だけに相続税がかかりますということです。あと同じような計算で退職金、これは定年退職でもらう退職金ではなく、もう現役でお勤めになられてて、そのまま万が一のことが発生した場合については、その退職金というのは当然亡くなった方にはもうお金ね、もう払えませんので、当然残されたご家族の方に払うということになるんですが、そういった相続が発生したことによってもらう退職金についても同様に非課税枠、まあ、これも500万円かける法定相続人の数と、その金額まで相続税がかからないというふうに規定されています。あと相続税かからないものとして、まあ、これ相続した財産を相続税の申告の期限までに、国や、地方自治体などに、まあ、寄付をした場合、まあ、その寄付をしたものというのは相続税がかからないというふうに規定されております。あと、まあ、相続税がかからないものというのは主なものとして、まあ、今お話したようなものなんですが、この相続税という方という法律の中には、まあ、相続税と、時々お話しする、まあ、贈与税ですね。贈与税と、まあ、2つの、税金の項目が、合わさって相続税法という1つの法律の中で決められているというものになります。でこの贈与税についても当然1年、1月から12月までに財産をもらったもの、まあ、基礎控除は110万円と決まってるんですけれども、まあ、それ以上の財産の贈与を受けた場合には贈与税がかかりますということで、規定されておりますが、これも別途特別に非課税な、ね、規定というのが設けられております。まあ、例えばこれ教育費、教育費と言いますと、特別に教育資金の一括贈与の制度というのも、ね、平成25年からできまして、まあ、そういった場合もあるんですが、ここで言う、教育費というのは、まあ、大学の授業料とかですね、 まあ、高校の授業料なんかでもいいんでしょうけど、まあ、その必要な都度、まあ、その都度その都度、贈与を受ける。まあ、これ贈与とは言わないんでしょうね。それはもう扶養家族の子供さんたちが学校行くのに授業料がいると。まあ、場合によってお孫さんもの場合もあろうかと思うんですけども、授業料がいるからその都度お金を払った。例えば、それ以外にも大学であれば下宿しているというケースもあるかと思いますので、まあ、そういった下宿代を払ってあげた。まあ、その都度その都度必要なお金を払うっていうのはもう、まあ、当然ね、親としては子供の生活の面倒見るのは当然のことなので、まあ、そういったものはもう贈与税でも花からかけませんよということに、なっております。あと、まあ、これも法律等によって、相続の場合でもありましたが、まあ、障害者の方に支給される、まあ、お金は、一定のものについては贈与税がかからないとか、あと借金を免除してもらった場合ってどうなるんでしょうかということなんですが、これ基本的にはそういう債務ですね、借金を免除してもらった場合にはそれはもう財産をもらったものとみなすということで法律は規定されており、本当であればそこで贈与税がかかるというのが原則ではあるんですけれども、ただその借金を免除してもらうのにもう借金だらけでどうしようもないと、もう他にお金を返すのにも返しようがないというような特別な理由があって借金を免除してもらった場合、まあ、そういった場合についてはこれ贈与税は非課税にするというような規定もございます。あと相続ですね、まあ、お葬式とかあった時に今はもう香典自体っていうケースが非常に多いかと思うんですけども、まだ香典をもらうケースというのは結構あろうかというふうに思います。あと、まあ、年末年始の贈答といいますのは、まあ、お歳暮、まあ、またはお中元というのが出てくるかと思うんですけども、まあ、そういったもので、まあ、一般的な金額のものについては、これも贈与税はかけないというふうになっております。あと離婚による財産分与、まあ、あんまりちょっと遠慮のいい話ではないんですけれども、まあまあ、これもね、ご夫婦が万が一離婚するようなことがあったときに、例えばお金をね夫婦でも半分こにしたような場合、まあ、これは、夫婦間で贈与があったと言わずに、夫婦共同で、築いたお金を、まあ、分けたというふうに考えますので、基本的にはそういったものの贈与税はかからないというようなことになっております。ただ、こういったケースがないこともないのかなというので、ちょっとご紹介だけしておきたいと思いますが、例えば、離婚することによって、マイホームですね、まあ、住宅ローンがあるなしのちょっともう事例を入れるとややこしくなるので、もう住宅ローンはないということで、マイホーム、ご主人名義のマイホームをこの離婚をするということが、理由でもう奥さんの名義にしてあげますというような時、じゃあその、マイホームの名義を変えることによる税金ってじゃあどうなるんでしょうかということなんですけども、これは奥さんに贈与税がかかるということではなくて、この、税法の法律の中では、ご主人がその不動産を売って、現金化して、その現金を奥さんにあげたというふうに、考えることになっております。まあ、具体的にどういうことかと言いますと、名義を変えることによってご主人は、そのマイホームを売ったというふうに見なされるんですね。その売ったということは、不動産の譲渡をすることになりますので、それでもし利益が出てるとすれば、そこに所得税がかかるというようなことになっております。まあ、このご時世、土地を売却して利益が出るというような場合、まあ、どういうケースがあるのかなと思うと、本当にね、先祖代々から昔から持っていた土地を、売った場合なのかなと。本当にこう10年20年以内に不動産を購入して売却する場合というのは、利益が出るというよりも、まあ、損をしているケース、土地の値段というのはこの20年間でおおよそ地域にもよりますが半値ぐらいになっているかと思いますので、まあ、そういったことを考えると利益はそんなに出てないだろうなと。で、もし利益が出るようなケースがあると、もう不動産を、 売ったと、マイホームを売ったものとみなして、そこへ、まあ、税金がかかるというケースがございますので、まあ、参考までに、ご紹介をさせていただきます。あとこれも、また、おいおい、ご紹介いろいろしていこうと思うんですが、まあ、住宅ね、取得資金の贈与を受けた場合であるとか、一昨年から始まった、これひょっとしたらお話したことあるかもしれませんが、まあ、教育資金の、まあ、一括贈与、まあ、その都度その都度贈与する分については元から非課税というのは申し上げている通りなんですけれども、もう将来の分、もう向こう10年分ぐらいまで贈与してしまおうとかいう場合ですと、原則贈与税がかかるんですが、まあ、他のね、特例の要件を満たした場合には非課税の規定もあります。まあ、そういったものについては後ほどまたおいおいと、その項目項目でお話の方をしていきたいなというふうに思います。それでは、お知らせが私の方からございます。先月にも、お話の方をしているんですけれども、9月9日に、セミナーの方を開催いたします。タイトルは、弁護士と税理士がタッグを組んだ自分の意思がなくなる前にする3つのことということで、特にこの平成27年相続税の基礎控除の引き下げということがありまして、この相続という、部分についてすごい興味を持たれている方多いんじゃないかなというふうに思います。ただ、私は税理士なのでどうしても税金というところに目が行くんですけども、この相続というのはただ税金が安くなればいいというわけではなくて、ね、争いをなく、残されたご家族の方が納得して、みんなで財産を分けれる、ね、相続をするというのが大前提にあるのかなと。じゃあそうするためにどうしたらいいんでしょうかということで、遺言が必要であるのかなとか、あと後見ね、特に認知症とかになってしまいますと、自分の意思で何もできないというケースも想定されますので、万が一そういうことが、あった時に後見人をちゃんと用意しておかないといけないとか、まあ、いろいろ、将来に向けて考えることっていうのはあるんじゃないかなというふうに思います。開催日時が、9月9日の水曜日、お昼2時から4時、場所は、大和高田市の奈良県産業会館の3階、第一会議室で開催ということで、すでに、伊豆田会計事務所のホームページ等々でも、募集の案内の方を出させていただいております。参加費はなんと無料ということで、すでに、多数の方お申し込みいただいております。席の方がですね、会議室ということで限りがございますので、まあ、ご興味あるな、ちょっと行きたいなという方、ぜひとも早めに、ご連絡の方いただければと思います。伊豆田会計事務所のホームページでも結構ですし、また電話番号 0120-016-967 0120-016-967、伊豆田会計事務所までお電話の方いただければと思います。セミナーの概要としては本当に、あなたの心配事は何ですか、まあ、相続といっても争う族を引き起こすのは意外なあの人、本当の遺言書の書き方は知っていますか、とても危険な税対策、今ここで相続が発生したら相続税払えますか、あとあなたの生命保険それでいいの、最後にあなたの願いを叶えるためにということで、ちょっとこれだけ聞くとどんな話なんだろうということで興味を持っていただける方いらっしゃるんじゃないかなと思います。それは当日のお楽しみということにしまして、講師がですね、私伊豆田博士と、で弁護士は竹原安三郎先生、先月はねプロフィールご紹介していなかったので竹原先生のプロフィールをご紹介させていただきます。大阪のフォーゲル総合法律事務所の所長先生でいらっしゃいます。昭和45年の沖縄県生まれ、京都大学法学部卒、経営再建、債権回収、債務処理、労働問題などを中心に企業の相談に幅広く応じておられます。各種専門家との連携により各企業に合った解決策を策定しておられます。ここからがですねすごいですね、読売テレビ情報ライブミヤネ屋出演中ということで、定期的に、テレビ出演をされているということで、まあ、平日の昼間私テレビちょっと見れないんで、この時間帯はテレビ見れないんですけれども、このチラシをね、まあ、いろんな方にすでにお配りしているんですけれども、ね、竹原先生の写真を見ると知ってるという声が結構、ありますので、セミナーの方、まあ、楽しみにしていただきたいなというふうに思います。でそれではここで、一旦 CM に入ります。
税金、会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税、贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり、伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所までどうぞ。
本日は、相続税、贈与税の、非課税ということをテーマに、お話をしておりますが、続きまして、これ税制改正のところで最初の方にお話したことがあるのかもしれませんが、住宅取得資金の贈与の非課税措置ということで、先ほど前半でも少しね、一言だけ触れましたけれども、これってそもそも何ということで、これは平成21年から始まっている制度なんですけども、ご両親であるとか、おじいちゃんおばあちゃん、直系存続ですねから自分の、マイホーム、これマンションも当然含めてですけれども、を購入するために、家を新築、注文住宅の場合もありますが、そういった家を、購入、取得するためのお金の贈与を受けて、でその、贈与を受けたお金を持って、家を購入してそこに、住むということですね。そういった場合には特例が設けられております。で、これ平成21年から設けられているということを先ほど申し上げましたけれども、じゃあどういう人が贈与を受けても特例が受けれるかと言いますと、その年の1月1日において20歳以上の方が、その直系存続からということになりますので、おじいちゃん、ひいおじいちゃんでも全然結構なんですね。から、家を買うためのお金の贈与を受けて、そのお金の全額を、家の購入に充てるというのが条件になっております。これ配偶者の方の、ご両親で義理のお父さんお母さんなどから贈与を受ける場合というのは適用がありませんので、そこはご注意いただきたいというふうに思います。あと、贈与を受けた年の、所得金額が2000万円以下ということで、2000万円以上あるとね、ちょっと適用を受けれないということで、なかなか統計上、2000万円以上所得がある方っていうのは、限られてはおりますので、大丈夫かと思います。で、条件としては、その贈与を受けた年の、次の年の3月15日までに、そこの家に住んでいる、もしくは、建物のね、一戸建て住宅であれば、もう棟上げは終わっていて、あと一部、内装をちょっと入れやるとか、外交を工事すればもうすぐ住めますよという状態であるというのが条件になっております。で、これ、条件として贈与を受けた年の翌年12月末までにそこに居住をしていないということになれば、この特例受けれませんよということになっておりますので、ご注意いただきたいと思います。あと、中古住宅でもこれ適用を受けることができます。で、中古住宅の場合ですと、一般的に木造住宅であれば、20年以内に建てられたもの、マンション等の、耐火建築物になりますと25年以内に建てられたものというのが条件になっております。もしくは、この期間が過ぎている場合にでもですね、それぞれの建物を購入するまでに、耐震、地震の対策ですねなどの改修工事を、終えて、その証明書があるような家を、購入される場合は、先ほど申し上げた20年もしくは25年を過ぎていても、適用を受けることができるということになっております。あと、この家の、床面積、これちょっとご注意いただきたいんですが、50平方メートル以上、240平方メートル以下、括弧で例外として、東日本の震災の被災者の方については上限面積はなしということになっておりますが、面積が大豪邸を建てるとこの、非 課税措置の適用を受けれないということになっております。あとは、まあ、日本国内にあるという、まあ、これは大丈夫ですね。あと床面積の 50% 以上が居住用であることということで、店舗と住宅を兼ねたような建物になりますと、店舗がメインであったらダメですよということなので、あくまでも居住の部分がメインであるというのが条件です。あと住宅の増改築の場合も、この規定の適用がありまして、まあ、増改築で、100万円以上である、あと、まあ、あとそれ以外にも大規模の修繕とか模様替え、バリアフリー工事などの工事で居住部分の工事費用が全費用の 50% 以上であるということで、もう大規模工事をやるようなケースでも、適用を受けることが、まあ、できるということになっております。では、この、制度の特例を受けるとすれば一体いくら非課税なんですかということになりますが、これは、年によって金額がこれ変わってるんですね。まあ、平成24年から26年も段階的に非課税の限度額が下がっていたんですけども、平成27年の場合はどうかと言いますと、一般的な住宅になりますと1000万円。これですね、省エネ住宅などの、まあ、良質な、住宅用家屋と、規定されるものについては1500万円。まあ、これは、今年から変わっているところで、住宅用家屋の取得についての契約の結んだ日、契約をいつ結んだかによってこの非課税金額が変わっています。26年まではお金を贈与をいつ受けたのかによって非課税金額で決まっていたんですが、これが27年からはちょっと変わっているというところで、まあ、家の契約をいつしたんですかということで非課税金額が変わっておりますので、ご注意いただきたいなというふうに思います。そして、消費税の 10% 引き上げというのが、平成29年の4月に控えておりますので、まあ、その28年以降どうなっているのかということですが、まず一般の住宅用家屋であれば700万円、これは28年の1月から9月、同様に、まあ、省エネ住宅等であれば1200万円が非課税の限度額ということになっておりますが、ここからです。平成28年の10月以降、平成29年の9月までについては、一般の住宅であれば2500万円、省エネ住宅であればなんと3000万円まで非課税、ただしこれは消費税が 10% として購入する場合ということになっておりますので、ご注意いただきたいなと。まあ、ちなみに消費税 8% で買う場合は、一般の住宅で700万円、省エネ住宅で1200万円ということでなっておりますので、ご注意いただきたいなというふうに思います。はいはい、本日、30分間もう今日もあっという間にもう終わってしまったという感じでございます。来月も、どうぞよろしくお願いいたします。来週は、歯科医師の中島先生、私の、登場は9月の8日の火曜日ということになりますので、来月もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。